第5編、相続。第1章、相続。第882条、相続開始の原因。相続は死亡によって開始する。第883条、相続開始の場所。相続は既相続人の住所において開始する。第884条、相続回復請求権。相続回復の請求権は、相続人またはその法定代理人が相続権を侵害された事実を知ったときから5年間、行使しないときは、事故によって消滅する。相続開始の時から20年を経過したときも、同様とする。第885条、相続財産に関する費用。第1項、相続財産に関する費用は、その財産の中から示す。ただし、相続人の過失によるものは、この限りでない。第2章、相続人。第886条、相続に関する対人の権利能力。第1項、対人は、相続については、すでに生まれたものとみなす。第2項、前項の規定は、対人が死体で生まれたときは、適用しない。第887条、項及び、その代収支等の相続権。第1項、非相続人の子は、相続人となる。第2項、非相続人の子が相続の廃止以前に死亡したとき、または第891条、相続人の結核自由の規定に該当し、もしくは廃止によってその相続権を失ったときは、その者の子がこれを代収して相続人となる。ただし、非相続人の直系貴族でないものはこの限りでない。第3項、前項の規定は、代収者が相続の廃止以前に死亡し、または第891条、相続人の結核自由の規定に該当し、もしくは廃止によってその代収相続権を失った場合について順位をする。第889条、直系存続及び兄弟姉妹の相続権。第1項、次に掲げるものは、第887条、項及びその代収者等の相続権の規定により相続人となるべきものがない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。第1項、非相続人の直系存続。ただし、親との異なる者の間では、その近いものを先にする。第2項、非相続人の兄弟姉妹。第2項、第887条第2項、代収者の規定は、前項第2項の場合について順位をする。第890条、配偶者の相続権。非相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第887条、項及びその代収者等の相続権、または、前条の規定により相続人となるべきものがあるときは、その者と同順位とする。第891条、相続人の結核自由。次に掲げるものは、相続人となることができない。第1項、故意に非相続人または相続について、先住人もしくは同順位にあるものを死亡するに至らせ、または至らせようとしたために、権利処せられたもの。第2項、相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、または告訴しなかったもの。ただし、その者に責任の弁別がないとき、または殺害者が事故の配偶者もしくは直系貴族であったときは、この限りでない。第3項、詐欺または脅迫によって、非相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、または変更することを妨げたもの。第4項、詐欺または脅迫によって、非相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、または変更させたもの。第5項、相続に関する非相続人の遺言書を偽造し、変動し、破棄し、または隠匿したもの。第892条、推定相続人の排除。遺贈分を有する推定相続人、相続が廃止した場合に相続人となるべきものを言う。以下同じ。が、非相続人に対して虐待をし、もしくはこれに重大な侮辱を加えたとき、または推定相続人にその他の著しい非行があったときは、非相続人はその推定相続人の排除を家庭裁判所に請求することができる。第893条、遺言による推定相続人の排除。非相続人が遺言で推定相続人を排除する意思を表示したときは、遺言執行者はその遺言が効力を生じたと、したいなく、その推定相続人の排除を家庭裁判所に請求しなければならない。この場合において、その推定相続人の排除は、非相続人の死亡の時に遡ってその効力を生じる。第894条、推定相続人の排除の取り消し。第1項、非相続人はいつでも推定相続人の排除の取り消しを家庭裁判所に請求することができる。第2項、前条の規定は推定相続人の排除の取り消しについて順位をする。第895条、推定相続人の排除に関する審判確定前の遺産の管理。第1項、推定相続人の排除またはその取り消しの請求があったのち、その審判が確定する前に相続が開始したときは、家庭裁判所は親族、利害関係人または検察官の請求によって遺産の管理について必要な処分を命ずることができる。推定相続人の排除の遺言があったときも同様とする。第2項、第27条、管理人の職務から第29条、管理人の担保提供及び報酬までの規定は、前項の規定により家庭裁判所が遺産の管理人を選任した場合について順位をする。第3章、相続の効力。第1節、相続。第896条、相続の一般的効力。相続人は相続開始の時から非相続人の財産に属した一切の権利にも承継する。ただし、非相続人の意思に専属したものはこの限りでない。第897条、再審に関する権利を承継。第1項、系譜、債務及び分母の所有権は前条の規定に関わらず、慣習に従って祖先の再生を主催すべきものが承継する。ただし、非相続人の指定に従って祖先の再生を主催すべきものがあるときは、その者が承継する。第2項、前項本部の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべきものは家庭裁判所が定める。第898条、共同相続の効力。相続人が数人あるときは、相続財産はその共有に属する。第899条、各共同相続人はその相続分に応じて非相続人の権利にも承継する。第899条の2、共同相続における権利の承継の対抗要件。第1項、相続による権利の承継は遺産の分割によるものかどうかに関わらず、自助、法定相続分及び代休却一条、代収相続人の相続分の規定により算定した相続分を超える部分については、登記、登録、その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができない。第2項、前項の権利が再建である場合において、自助及び代休却一条の規定により算定した相続分を超えて、当該再建を承継した、共同相続人が当該再建にかかる遺言の内容、遺産の分割により当該再建を承継した場合にあっては、当該再建にかかる遺産の分割の内容を明らかにして、債務者にその承継の通知をしたときは、共同相続人の全員が債務者に通知をしたものとみなして、同項の規定を適用する。第2節、相続分。第900条、法定相続分。同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は次の各項の定めるところによる。第1項、公有配偶者が相続人であるときは、この相続分及び配偶者の相続分は各2分の1とする。第2項、配偶者及び直系存続が相続人であるときは、配偶者の相続分は3分の1とし、直系存続の相続分は3分の1とする。第3項、配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は4分の3とし、兄弟姉妹の相続分は4分の1とする。第4項、子直系存続または兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。第901条、代収相続人の相続分。第1項、第887条第2項、代収者または第3項、代収相続権の喪失の規定により相続人となる直系貴族の相続分は、その直系存続が受けるべきであったものと同じとする。ただし、直系貴族が数人あるときは、その各自の直系存続が受けるべきであった部分について、前条の規定に従ってその相続分を定める。第2項、前項の規定は、第889条第2項、兄弟姉妹の相続権の規定により兄弟姉妹の方が相続人となる場合について順位をする。第902条、遺言による相続分の指定。第1項、非相続人は前条の規定に関わらず、遺言で共同相続人の相続分を定め、またはこれを定めることを第三者に委託することができる。第2項、非相続人が共同相続人中の一人、もしくは数人の相続分のみを定め、またはこれを第三者に定めさせたときは、他の共同相続人の相続分は前条の規定により定める。第900条の2、相続分の指定がある場合の債権者の権利の行使。非相続人が相続開始の時において、有した債務の債権者は前条の規定による相続分の指定がされた場合であっても、各共同相続人に対し、第900条、法定相続分および第901条、代収相続人の相続分の規定により算定した相続分に応じてその権利を行使することができる。ただし、その債権者が共同相続人の1人に対してその指定された相続分に応じた債務の承継を承認したときはこの限りでない。第903条、特別受益者の相続分。第1項、共同相続人中に非相続人から贈与を受け、または婚姻もしくは養子縁組のため、もしくは生計の資本として贈与を受けたものがあるときは、非相続人が相続開始の時において有した財産の価格にその贈与の価格を加えたものを相続財産とみなし、第900条、法定相続分から第902条、遺言による相続分の指定までの規定により算定した相続分の中から、その遺贈または贈与の価格を控除した残額を持ってその者の相続分とする。第2項、遺贈または贈与の価格が相続分の価格に等しく、またはこれを超えるときは、受益者または受贈者はその相続分を受けることができない。第3項、非相続人が前2項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思に従う。第4項、婚姻期間が20年以上の夫婦の一方である非相続人が他の一方に対し、その居住のように供する建物、またはその敷地について、遺贈または贈与をしたときは、当該非相続人はその遺贈または贈与について、第1項の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定する。第904条、前条に規定する贈与の価格は、受贈者の行為によって、その目的である財産が滅失し、またはその価格の増減があったときであっても、相続開始の時において、なお現状のままであるものとみなしてこれを定める。第904条の2、9分。第1項、 共同相続人中に非相続人の事業に関する労務の提供または財産上の給付非相続人の療養看護その他の方法により非相続人の財産の維持または増加について特別の寄与したものがあるときは非相続人が相続開始の時において有した財産の方から共同相続人の協議で定めたそのものの寄付分を控除したものを相続財産とみなし第900条法定相続分から第900条以後による相続分としてまでの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額を持ってそのものの相続分とする第2項前項の協議が整わないときまたは協議をすることができないときは家庭裁判所は同行に規定する寄与したものの請求により寄与の時期方法及び程度相続財産の額その他一切の事情を考慮して寄与分を定める第3項寄与分は非相続人が相続開始の時において有した財産の方から依存の方を控除した残額を超えることができない第4項第2項の請求は第907条第2項遺産分割の家庭裁判所への請求の規定による請求があった場合または第910条相続の開始後に認知された者の方の支払い請求権に規定する場合にすることができる第905条相続分の取り戻し権第1項共同相続人の1人が遺産の分割前にその相続分を第三者に譲り渡したときは他の共同相続人はその価格及び費用を償還してその相続分を譲り受けることができる第2項前項の権利は1ヶ月以内に行使しなければならない第3節遺産の分割第906条遺産の分割の基準遺産の分割は遺産に属する者または権利の種類及び性質各相続人の年齢職業心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して考慮する第906条の2遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合の遺産の範囲第1項遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合であっても共同相続人はその全員の同意により当該処分された財産が遺産の分割時に遺産として存在するものとみなすことができる第2項前項の規定に関わらず共同相続人の1人または数人により同項の財産が処分されたときは当該共同相続人については同項の同意を得ることを要しない第907条遺産の分割の協議または審判と第1項共同相続人は事情の規定により非相続人が遺言で禁じた場合を除きいつでもその協議で遺産の全部または一部の分割をすることができる第2項遺産の分割について共同相続人間に協議が整わないときまたは協議をすることができないときは各共同相続人はその全部または一部の分割を家庭裁判所に請求することができるただし遺産の一部を分割することにより他の共同相続人の利益を害する恐れがある場合におけるその一部の分割についてはこの限りでない第3項前項本部の場合において特別の自由があるときは家庭裁判所は期間を定めて遺産の全部または一部についてその分割を禁じることができる第908条遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止非相続人は遺言で遺産の分割の方法を定めもしくはこれを定めることを第三者に委託しまたは相続開始の時から5年を超えない期間を定めて遺産の分割を禁じることができる第909条遺産の分割の効力遺産の分割は相続開始の時に遡ってその効力を生じるただし第三者の権利を害することはできない第909条の2遺産の分割前における預貯金債権の行使各共同相続人は遺産に属する預貯金債権のうち相続開始の時の債権額の3分の1に第900条法定相続分および第901条第収相続人の相続分の規定により算定した当該共同相続人の相続分を乗じて高く標準的な当面の必要性経費平均的な葬式の費用の額その他の事情を勘案して預貯金債権の債務者ごとに法務省令で定める額を限度とするについては単独でその権利を行使することができるこの場合において当該権利の行使をした預貯金債権については当該共同相続人が遺産の一部の分割によりこれを取得したものとみなす第910条相続の開始後に認知された者の価格の支払い請求権相続の開始後に認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとする場合において他の共同相続人がすでにその分割その他の処分をしたときは価格のみによる支払いの請求権を有する第911条共同相続人間の担保責任各共同相続人は他の共同相続人に対して売り主と同じくその相続分に応じて担保の責任を負う第912条遺産の分割によって受けた債権についての担保責任第1項各共同相続人はその相続分に応じ他の共同相続人が遺産の分割によって受けた債権についてその分割の時における債務者の資格を担保する第2項弁済金に至らない債権及び停止条件付きの債権については各共同相続人は弁済をすべき時における債務者の資格を担保する第913条資格のない共同相続人がある場合の担保責任の分担担保の責任を共同相続人中に償還をする資格のないものがあるときはその償還することができない部分は求償者及び他の資格のある者がそれぞれその相続分に応じて分担するただし求償者に過失があるときは他の共同相続人に対して分担を請求することができない第914条遺言による担保責任を定め前3条の規定は非相続人が遺言で別段の意思を表示したときは適用しない第4条相続の承認及び放棄第1節相続第915条相続の承認または放棄をすべき期間第1項相続人は事故のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に相続について単純もしくは限定の承認または放棄をしなければならないただしこの期間は利害関係人または検察官の請求によって家庭裁判所において伸長することができる第2項相続人は相続の承認または放棄をする前に相続財産の調査をすることができる第916条相続人が相続の承認または放棄をしないで死亡したときは前条第1項の期間はそのもの相続人が事故のために相続の開始があったことを知ったときから算する第917条相続人が未成年者または成年後見人であるときは第915条第1項相続の承認または放棄をすべき期間はその法定代理人が未成年者または成年後見人のために相続の開始があったことを知ったときから算する第918条相続財産の管理第1項相続人はその保有財産におけるのと同一の注意を持って相続財産を管理しなければならないただし相続の承認または放棄をしたときはこの限りでない第2項家庭裁判所は利害関係人または検察官の請求によっていつでも相続財産の保存に必要な処分を命ずることができる第3項第27条管理人の処分から第29条管理人の担保提供及び報酬までの規定は前項の規定により家庭裁判所が相続財産の管理人を選任した場合について準用する第919条相続の承認及び放棄の撤回及び取り消し第1項相続の承認及び放棄は第915条第1項相続の承認または放棄をすべき期間内でも撤回することができない第2項前項の規定は第1編相続及び前編親族の規定により相続の承認または放棄の取り消しをすることを妨げない第3項前項の取り消し権は追認をすることができるときから6ヶ月間行使しないときは事項によって消滅する相続の承認または放棄の時から10年を経過したときも同様とする第4項第2項の規定により限定承認または相続の放棄の取り消しをしようとする者はその旨を家庭裁判所に申述しなければならない第2節相続の承認第1巻単純承認第920条単純承認の効力相続人は単純承認をしたときは無限に相続人の権利義務を承継する第921条法定単純承認次に掛かれる場合には相続人は単純承認をした者とみなす第1項相続人が相続財産の全部または一部を処分したときただし保存行為及び第602条短期賃貸借に定める期間を超えない賃貸をすることはこの限りでない第2項相続人が第915条第1項相続の承認または放棄をすべき期間の期内に限定承認または相続の放棄をしなかったとき第3項相続人が限定承認または相続の放棄をした後であっても相続財産の全部もしくは一部を隠匿し死にこれを消費しまたは悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったときただしその相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後はこの限りでない第2巻限定承認第922条限定承認相続人は相続によって得た財産の限度においてのみ非相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを利用して相続の承認をすることができる第913条共同相続人の限定承認相続人が数人あるときは限定承認は共同相続人の全員が共同してのみこれをすることができる第914条限定承認の方式相続人は限定承認をしようとするときは第915条第1項相続の承認または放棄をすべき期間の期間内に相続財産の目録を作成して家庭裁判所に提出し限定承認をする旨を申述しなければならない第925条限定承認をした時の権利義務相続人が限定承認をした時はその非相続人に対して有した権利義務は消滅しなかったものとみなす第926条限定承認者による管理第1項限定承認者はその保有財産におけるのと同一の注意を持って相続財産の管理を継続しなければならない第2項第645条受任者による報告第646条受任者による受け取り物の引き渡しと第650条第1項受任者による費用等の償還請求及び第2項委任者に対する代弁済請求並びに第918条第2項家庭裁判所の相続財産の保存処分命令及び第3項家庭裁判所による相続財産管理人の選任の規定は前項の場合について準用する第927条相続債権者及び従事者に対する報告及び再告第1項限定承認者は限定承認をした後5日以内に全ての相続債権者相続財産に属する債務の債権者を言う以下同じ及 および従事者に対し限定承認をしたこと、および一定の期間内にその請求の申し出をすべき旨を報告しなければならない。この場合において、その期間は2ヶ月を超えることができない。第2項、前項の規定による報告には、相続債権者および従事者がその期間内に申し出をしないときは、弁済から除斥されるべき旨を記しなければならない。ただし、限定承認者は知れている相続債権者および従事者を除斥することができない。第3項、限定承認者は知れている相続債権者および従事者には各別にその申し出の再告をしなければならない。第4項、第1項の規定による報告は官報に掲載してする。第928条、報告期間満了前の弁済の拒絶。限定承認者は前条第1項、相続債権者および従事者の請求の申し出をすべき旨の報告の期間の満了前には相続債権者および従事者に対して弁済を行うことができる。第929条、報告期間満了後の弁済。第927条第1項、相続債権者および従事者の請求の申し出をすべき旨の報告の期間が満了した後は、限定承認者は相続財産を持ってその期間内に同行の申し出をした相続債権者その他知れている相続債権者にそれぞれその債権額の割合に応じて弁済をしなければならない。ただし、優先権を有する債権者の権利を害することはできない。第930条、期限前の債務等の弁済。第1項、限定承認者は弁済期に至らない債権であっても前条の規定に従って弁済をしなければならない。第2項、条件付きの債権または存続期間の確定の債権は家庭裁判所が選任した判定人の評価に従って弁済をしなければならない。第931条、従事者に対する弁済。限定承認者は前条の規定に従って各相続債権者に弁済をした後でなければ従事者に弁済をすることができない。第932条、弁済のための相続財産の管轄、全3条の規定に従って弁済をするにつき相続財産を売却する必要があるときは、限定承認者はこれを競売に移さなければならない。ただし、家庭裁判所が選任した判定人の評価に従い相続財産の全部または一部の価格を弁済してその競売を止めることができる。第933条、相続債権者および従事者の管轄手続きの参加。相続債権者および従事者は自己の費用で相続財産の競売または判定に参加することができる。この場合においては、第260条第2項、共有物の分割参加請求をした者を参加させないで分割をしたときの規定を順用する。第934条、不当な弁済をした限定承認者の責任と。第1項、限定承認者は第927条、相続債権者および従事者、広告、もし再告をすることを怠り、または同条第1項の期間内に相続債権者、もし従事者に弁済をしたことによって、他の相続債権者、もし従事者に弁済をすることができなくなったときは、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。第929条、広告期間満了後の弁済から第931条、従事者に対する弁済までの規定に反して弁済をしたときも同様とする。第2項、前項の規定は、上司って不当に弁済を受けた相続債権者、または従事者に対する他の相続債権者、または従事者の求償を妨げない。第3項、第724条、不法行為による損害賠償請求権の期間の制限の規定は、前2項の場合について順用する。第935条、広告期間内に申し出をしなかった相続債権者および従事者。第927条第1項、相続債権者および従事者への請求の申し出をすべき旨の報告の期間内に同行の申し出をしなかった相続債権者および従事者で限定承認者にしなかった者は、残余財産についてのみその権利を行使することができる。ただし、相続財産について特別担保を有する者はこの限りでない。第936条、相続人が数人ある場合の相続財産の管理人。第1項、相続人が数人ある場合には家庭裁判所は相続人の中から相続財産の管理人を選任しなければならない。第2項、前項の相続財産の管理人は相続人のためにこれに代わって相続財産の管理及び債務の弁済に必要な一切の行為をする。第3項、第926条限定承認者による管理から前条までの規定は、第1項の相続財産の管理人について順用する。この場合において、第927条第1項中限定承認をした後に使えないとあるのは、その相続財産の管理人の選任があったのと同意がないと読み替えるものとする。第937条、法定単純承認の自由がある場合の相続債権者、限定承認をした共同相続人の1人または数人について、第921条第1項、相続財産の全部または一部の処分または第3項、相続財産の全部もしくは一部の隠匿に掲げる自由があるときは、相続債権者は相続財産を持って弁済を受けることができなかった債権額について当該共同相続人に対し、その相続分に応じて権利を行使することができる。第3節、相続の放棄。第938条、相続の放棄の方式。相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。第939条、相続の放棄の効力。相続の放棄をした者は、その相続に関しては初めから相続人とならなかった者とみなす。第940条、相続の放棄をした者による管理。第1項、相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意を持って、その財産の管理を継続しなければならない。第2項、第645条、受任者による報告、第646条、受任者による受け取り物の引き渡しと、第650条第1項、受任者による利息の償還請求、および、第2項、委任者に対する代位弁済請求、並びに、第918条第2項、家庭裁判所による相続財産の保存処理命令、および、第3項、家庭裁判所による相続財産管理人の選任の規定は、前項の場合について順用する。第5章、財産分離。第941条、相続債権者または従事者の請求による財産分離。第1項、相続債権者または従事者は相続開始の時から3ヶ月以内に相続人の財産の中から相続財産を分離することを家庭裁判所に請求することができる。相続財産が相続人の保有財産と混合しない間は、その期間の満了後も同様とする。第2項、家庭裁判所が前項の請求によって財産分離を命じたときは、その請求をした者は5日以内に他の相続債権者および従事者に対し財産分離の命令があったことおよび一定の期間内に配当管理の申し出をすべき旨を報告しなければならない。この場合においてその期間は2ヶ月を超えることができない。第3項、前項の規定による報告は官報に掲載してする。第942条、財産分離の効力。財産分離の請求をした者および前条第2項の規定により配当管理の申し出をした者は相続財産について相続人の債権者に先立って弁済を受ける。第943条、財産分離の請求後の相続財産の管理。第1項、財産分離の請求があったときは家庭裁判所は相続財産の管理について必要な処分を命じることができる。第2項、第27条、管理人の処分から第29条、管理人の担保提供及び報酬までの規定は、前項の規定により家庭裁判所が相続財産の管理人を選任した場合について順用する。第944条、財産分離の請求後の相続人による管理。第1項、相続人は単純承認をした後でも財産分離の請求があったときは以後その保有財産におけるのと同一の注意を持って相続財産の管理をしなければならない。ただし、家庭裁判所が相続財産の管理人を選任したときはこの限りでない。第2項、第645条、共同保証人間の求償権から第647条、指名債権の譲渡の代行要件まで、並びに第650条第1項、受任者による利息の償還請求および第2項、委任者に対する代位弁済請求の規定は、前項の場合について順用する。第945条、不動産についての財産分離の代行要件。財産分離は不動産についてはその登記をしなければ第三者に代行することができない。第946条、物調代位の規定の順用。第304条、物調代位の規定は財産分離の場合について順用する。第947条、相続債権者および従事者に対する弁済。第1項、相続人は第941条第1項および第2項配当管理の申し出をすべき旨の報告の期間の満了前には相続債権者および従事者に対して弁済を行うことができる。第2項、財産分離の請求があったときは相続人は第941条第2項配当管理の申し出をすべき旨の報告期間の満了後に相続財産を持って財産分離の請求または配当管理の申し出をした相続債権者および従事者にそれぞれその債権額の割合に応じて弁済をしなければならない。ただし、優先権を有する債権者の権利を害することはできない。第3項、第930条、期限前の債務等の弁済から第934条、不当な弁済をした限定承認者の責任とまでの規定は、前項の場合について順用する。第948条、相続人の保有財産からの弁済。財産分離の請求をした者及び配当管理の申し出をした者は相続財産を持って全部の弁済を受けることができなかった場合に限り、相続人の保有財産についてその権利を行使することができる。この場合においては、相続人の債権者はその者に先立って弁済を受けることができる。第949条、財産分離の請求の防止と、相続人はその保有財産を持って相続債権者もしくは従事者に弁済をし、またはこれに相当の担保を供して財産分離の請求を防止し、またはその効力を消滅させることができる。ただし、相続人の債権者がこれによって損害を受けるべきことを証明して異議を述べたときはこの限りでない。第950条、相続人の債権者の請求による財産分離。第1項、相続人が限定承認をすることができる間、または相続財産が相続人の保有財産と混合しない間は、相続人の債権者は家庭裁判所に対して財産分離の請求をすることができる。第2項、 第304条、物調第第925条、限定承認をした時の権利義務、第927条、相続再建者及び従事者に対する広告及び再告から、第934条、不当な弁済をした限定承認者の責任等まで、第943条、財産分離の請求後の相続財産の管理から、第945条、不動産についての財産分離の対抗要件まで、及び第948条、相続人の固有財産からの弁済の規定は、前項の場合について順用する。ただし、第927条の広告及び再告は、財産分離の請求をした債権者がしなければならない。第6条、相続人の存在。第951条、相続財産法人の成立。相続人があることが明らかでないときは、相続財産は法人とする。第952条、相続財産の管理人の選任。第1項、前条の場合には、家庭裁判所は、利害関係人または検察官の請求によって、相続財産の管理人を選任しなければならない。第2項、前項の規定により相続財産の管理人を選任したときは、家庭裁判所は、遅滞なくこれを報告しなければならない。第953条、不在者の財産の管理人に関する規定の順用。第27条、管理人の職務から第29条、管理人の担保提供及び報酬までの規定は、前条第1項の相続財産の管理人、過去、以下この章において単に相続財産の管理人という、について順用する。第954条、相続財産の管理人の報告。相続財産の管理人は、相続債権者または従事者の請求があるときは、その請求をした者に相続財産の状況を報告しなければならない。第955条、相続財産法人の成立。相続人のあることが明らかになったときは、第951条、相続財産の法人は成立しなかったものとみなす。ただし、相続財産の管理人がその権限内でした行為の効力を妨げない。第956条、相続財産の管理人の代理権の消滅。第1項、相続財産の管理人の代理権は、相続人が相続の承認をしたときに消滅する。第2項、前項の場合には、相続財産の管理人は、遅滞なく相続人に対して管理の計算をしなければならない。第957条、相続債権者及び従事者に対する弁済。第1項、第952条第2項、家庭裁判所による相続財産管理人の選任の広告があった後、2ヶ月以内に相続人のあることが明らかにならなかったときは、相続財産の管理人は、遅滞なくすべての相続債権者及び従事者に対し、一定の期間内にその請求の申し出をすべき旨を報告しなければならない。この場合において、その期間は2ヶ月遅れることができない。第2項、第927条第2項、相続債権者及び従事者の請求の申し出をすべき旨の広告から、第4項、官報掲載まで及び、第928条、広告期間満了前の弁済の拒絶から、第935条、広告期間内に申し出をしなかった相続債権者及び従事者まで、第932条ただし書き、相続財産の全部または一部の価格弁済より競売の差し止めを除く。の規定は前項の場合について順用する。第958条、相続人の相続の報告。前条第1項の期間の満了後、なお相続人があることが明らかでないときは、家庭裁判所は相続財産の管理人、または検察官の請求によって、相続人があるならば一定の期間内にその権利を主張すべき旨を報告しなければならない。この場合において、その期間は6ヶ月遅れることができない。第958条の2、権利を主張する者がない場合、前条の期間内に相続人としての権利を主張する者がないときは、相続人並びに相続財産の管理人に指定なかった相続債権者、及び従事者は、その権利を行使することができない。第958条の3、特別弁護者に対する相続財産の分与。第1項、前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と請求を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者、その他被相続人と特別の援護があった者の請求によって、これらの者に、清算後、残存すべき相続財産の全部、または一部を与えることができる。第2項、前項の請求は、第958条、相続人の相続の報告の期間の満了後3ヶ月以内にしなければならない。第959条、残余財産の国庫への帰属。前条の規定により処分されなかった相続財産は、国庫に帰属する。この場合においては、第956条第2項、相続財産の管理人による管理計算の規定を順用する。